こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。最近は割と夜遅くにこう収録をしていることが多いので、案外寝る前にね聞いている人もいるのかなと思いつつなので、ちょっとね、そんなにテンション高めに喋るんではなく、落ち着いた感じで喋っていこうかななんていうふうに思っております。夜のお供にね聞いていただければいいかなと思いますが、昨日おとといがお休みっていう感じでしたよね。で、まあちょっと昨日はねもう家でゆっくりっていう感じでしたので、まあいろんなこう見てなかった番組とかを見てたりとか、アニメ見てたりだとかしてたわけなんですけども、その中で今 TVer で配信されている、今度ね復活をします、アマプラでね復活する風雲竹市場、TBS 系列で昔35年前ですかにありました風雲竹市場が復活するということで、今回新たにアマプラと組みまして、アマゾンと組みまして、TBS がね一緒になって、復活ということになりました。で、放送というかね配信はアマプラという形、まあおそらくはねちょっとタイミングずらした形で TBS でもやるんじゃないかなとは思うんですけど、まあまずアマプラでっていうことなんですけども、それのね、まあ、現代版のダイジェストみたいなのを、こんなのやりますよみたいなのをやってたんです。で、まあその中では昔の映像も流れていて、で今アマゾンではねいくつか古い、風雲竹市場が、見れたりとかするようなんですけども、まあ久々にちょっと古い竹市場を見るとですね、やっぱりこうセットが広大ですよね。で、まあ今回作られた、TBS は緑山スタジオですね、横浜市青葉区にある、緑山スタジオ、広大な敷地の中に、まあ自然をねそのまま生かした形のセットが組めるようになっているっていう、まあサスケなんかでね皆さんも有名な、サスケなんかでは見たことあるんじゃないかなとは思っていますけども、あそこです、あそこを使って今回もやっているわけなんですが、まあすごいセットを組まれていましたね。まあもともとその竹市場ってもう本当バブルのね絶世期と言いますか、まあテレビがものすごくお金をかけれた時代ですよ。で、あの時代っていうのはそのテレビにお金のかけるっていうことがこう2パターンに分かれたわけですよね。一つはタレントそのものとかセットとかに、まあタレントにねお金をかける、もう一つはそのセットとか一般参加なんだけどもセットとかにお金をかけるパターンみたいなので大体分かれてたんですけども、あとまあ一般参加のものだと、セットじゃなくて賞金とかにねお金かけたりもしましたよね。それこそ、ハワイ旅行、ね、クイズ番組とかで優勝したらハワイ旅行をプレゼントするんですけども、それにファーストクラスの、往復チケットなんていうことが昔はよくありました。最近はまあエコノミーなのかな、やっぱりねせいぜいビジネスクラスぐらいなんでしょうけども、そんなお金のあった時代の番組を象徴するような、たった3年しかしなかったそうですね、3年しかしなかったんですけども、そのフォーマットが受けに受け、世界各地およそ150カ国で放送されたと。で、未だに大人気で、今回も、復活するということも相まって海外からも多数のご参加をいただいてたということなみたいなんですね。まあまあそれ自体は素晴らしいことだななんていうふうに思うわけなんですが、まあ、とにかくさっきも言ったようにそのセットがとにかく広大だし大きいし、まあ、派手だしね、今回 TBS これにいくらお金を出したんだろうと、まあもちろんアマプラがねアマゾン側がだいぶ出資してるとは思うんですけども、まあ両者で一緒にお金を出したっていう形だとは思うんですが、まあ羨ましいなっていうのがね一つ僕は見ててすごく思ったことだったんですよ。で、なんで羨ましいかっていう話をちょっと今日はしたいなと。ここまで、前段っていう。結局別に風雲竹市場の話を細かくするわけじゃないです。なんで羨ましいかって話をここからしていきます。本当にね、見てて羨ましくなった、その理由っていうのがありまして、まあ、今回、風雲竹市場復活しているわけなんですよね。で、まあ、遡っていきますと、 まあ、昔の風雲竹市場がありました。で、TBS ではその後に、筋肉番付という、筋肉を使ったね、まあ、スポーツ系、例えば、何十段ってある飛び箱を飛んでみたりだとか、まあ、そのためのセットをね、大きいセットを組んだりとか、室内でやってたりとかしたんですよね。で、そこで、その後、サスケが始まるわけですね。サスケといって、広大なアスレチックみたいなのをね、作って、もうもはやね、オリンピックの競技にまで今なろうとしておりますけども、そのサスケを TBS は作ったわけですよね。で、その流れっていうものがあって、スタッフとかが割と被ってるみたいですね、やっぱり。で、制作、今回の風雲竹市場の、スタッフに関しても、総合演出はサスケの方がやってるみたいですね。で、そういった形で、やっぱりこう、風雲竹市場を見て育ってきた方々、もしくは、携わってきた方々が一緒になって、今回の風雲竹市場まで、こう、脈々と繋がれているわけなんですよね。やっぱりそのノウハウっていうのって、もう、持ってる人がきっちりと繋いでいかないと、こういうふうに、番組の形は変われど、まあ、似たようなコンセプトじゃないですか。今回であれば一般参加の方が、サスケよりももうちょっと遊びの要素を強くして、アトラクションの要素を強くして、やっていくという形ですけども、そういうこう遊び心みたいなのはこう、昔の風雲竹市場のコンセプトがあって、さらにはもちろんね、資料とかも当然あったでしょうし、で、かつ今風のこう体力のものもあって、それはもうサスケの方で使われてきたノウハウみたいなのが両者組み合わさって、今回の風雲竹市場が出来上がってるわけですよね。まあ、面白いことは別ですよ。今から見るんでね、なんせ。今月末からなんで。実際蓋開けたら全然面白くないってことも、可能性としてはなきにしもあらずなんですけども、まあ多分、まあそこそこ受けると思いますよ、やっぱり。なんせね、もう毎回サスケを放送したらね、毎回テレビで盛り上がるんで、そう考えますと、まあ、サスケみたいなフォーマットっていうのはやっぱり面白みもあるし、芸人さんとかね、タレントさんとかと違って台本とかがあってやってるわけではないので、やっぱりある程度ね、こう予想だにしないようなリアクションが取れたりだとか、物語が生まれたりだとかっていうことがあり得るのでね、ね、そういった意味合いで言うと、まあ、番組としてはすごくありがたいんじゃないかなと、素人さんね、最近素人さん使う番組減ったじゃないですか。めんどくさいんですよ、素人さん使うと。最近は承諾書をねもらったりだとかして、で中にはこうクレーマーみたいなやつがいてさ、番組でこう例えば街中の街頭インタビューなんかもね、承諾書を必ず取るわけですよ。で承諾書を取っとかないと、後々になって承諾書をもらってなかったら自分の肖像権がとか言って言い出してお金を取ろうとしてくる人たちもいるわけですよね。まあもちろん、最初からそれが合意の上で払う分にはいいとは思うんですけども、ただの街頭インタビューとかね、そんなのに、肖像権も何もって話で、番組制作側からするとそれはもう、取材みたいな形なんでね、そんなものにお金をかけたくないわけなんですけども、あとあとね、そういうトラブルが生まれてしまったら厄介なのでということで、承諾書みたいなのを最近は書かせているわけなんですよね。で、まあ、今回の多分、出演者の方々にも、軒並み承諾書を多分書いていただいているとは思うんですが、ただね、風雲竹市場に関してはやっぱり一般参加が、いる、一般参加者で、やるからこそ面白い番組だったっていうのは絶対なので、そこはね、崩さずやってくれたっていうのは非常にいいことだなと思いながら見ていますけどね。うん。で、まあまあ、そういうふうにノウハウがね、つながれていってるわけなんですけども、かたやですね、僕の大好きだったウルトラクイズに関しては、もうノウハウを持ってる人がいないそうです。はい。VTR とかもなんだったらもうなくなってるっぽいしね、いくつかは。昔のテレビ番組ってですね、完全にそのテープで撮ってあったので、やっぱりデジタル媒体じゃないんで、記録して保管していくのが結構大変だったはずなんですよ。で、場合によってはもう上書きしちゃって、違う番組を上から撮っちゃったみたいなのもやっぱりあるそうなので、結構残ってなかったりとかするんですよね。今で考えられないでしょ、なかなか。デジタルだから今はね、簡単にデータとして撮っておけるんで、アーカイブをすぐ撮っておくことも可能なんですけども、昔のテレビ番組はそうはいかないと。しかもこう、ウルタクイズなんかもね、もう30年前、40年ぐらい前の番組だったりとかしますので、 そう考えると、ノウハウを持ってる人たちももう軒並みテレビ引退しちゃってみたいな形。で、まあ、せいぜい関わってるとすれば、高校生クイズに関わってたりはするんでしょうけども、ただその、高校生クイズはあくまで国内だけの話なので、海外の、その、出演先、をね、クイズをする開催場所とかを、ロケハンする人たち、まあ、ロケハンってね、要は、ロケする場所をこう調査したりとかするようなことも、そのノウハウがなかなかなかったりとかしていて、うまく交渉したりだとかもそうでしょうし、歴史的背景なんかも踏まえた上で、クイズを成立させなきゃいけないわけですから、そういうノウハウもね、あったり、あとはこう、ウルトラクイズに関しては特殊なね、飛行機の中でクイズをやったりだとかもしてましたしね、なんだったら、その日のうちにチケットを取って、その日のうちに、退去みたいなのもあったりとかしていたので、非常にこう、近通のね、近畿日本ツーリストのノウハウなんかも、非常に重要だったわけですね。で、いろんなノウハウが、本当は繋がれていれば、そういうふうにね、また違う形だったりだとか、もしくはプラットフォームを変えて、アマプラとかで復活するみたいなことももしかしたらあったのかもしれないんですけども、ただただ今回ね、残念ながら今のところ、ウルトラクイズが復活する兆しというのは全くないので、ネットフリとかね、アマプラあたりが本当はやってくれたらいいなぁなんていうふうには思ってはいますけども、今んとこそういうノウハウがないっていう形なんじゃないかなとは思うんですよね。やっぱりこう、ウルトラクイズはもうできないってやっぱり言われてるんで、いろんなところで。そう考えると、今回この風雲竹市場が今の時代に令和になって、新たに復活をするというのは、僕にとっては非常に羨ましく、やっぱり見てしまいますね。なんか自分が好きだった番組と比較してしまう。うん、まあ、竹市場もね、見てはいましたけど、僕大体確か金曜日放送とかだったのかな。で、当時、少林寺拳法を習い事でしていて、小学校の頃ってね。で、ほとんど見れてないんですよ。たまに見れるぐらいだったので、そう考えるとですね、あんまり思い入れ、強い思い入れっていうのはないんですけども、とはいえ、久々にこう、昔のね、感じの映像を見たりだとか、新しいセットを見たりだとかすると、お、ちょっと楽しみだな、なんて思っておりますので、羨ましいと思いつつも、アマプラで今月末から見ようかなと思います。